人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。去年の夏休みはブータンに行ったんですね。で、行ったら分かったんですけど、向こうではブターンというんです。以前ね、イギリス行った時にタクシーに乗ったら、その運転手はね、アフガンの人だったんですけど、アフガンのどこかって言ったら、本人はカブルと言ってたんですね。日本でカブールっていう、なんかね、よくあるんですよね。そのなぜか日本語になると外国の地名のイントネーションが変わってしまう。で、これなぜかっていろいろ考えてて、おそらく最後の一つ前の音節を強調するっていう風になって、日本語はもう仮名で書くからね、余分な母音が最後につく、それで狂ってくるんだなと思って、 まだ仮説なんですけれど、これはでもね、直した方がいいんじゃないかなと日頃から思っております。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。でもそういう普段の生活の何気ない気になったことを、きっとこの方だったら面白いお話にされたりするんじゃないかなと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。落語家の立川吉祥さんです。2010年立川談笑に入門し、わずか1年5ヶ月のスピードで2つ目に昇進。古典落語的世界観の中で現代的なコントやギャグ漫画に近い笑いの感覚を表現する技巧点という手法を得意としていらっしゃいます。そして来月6月1日に真打ちに昇進することが決定しています。
こんばんは。
こんばんは、立川吉祥です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
技巧点って、何か練り物のような
練り物音の響き的にそう感じられるんですね。なるほど、面白い。なんかの文学ではなんかちょっとある言葉で、
なんか
要はちょっと昔の硬い文体で書くみたいな感じの文体で、落語の世界ではあんまり使われてなかったんですけど、なんか自分がちょっとそう、なんかそういうのが好きだなと思って、
底辺に疑う、
そう、擬態とかね、
あの擬ですね。
そうですね、擬するって、古典に擬するっていう感じですね。
はいはいはい、勉強になりました。
いや、とてもです。ありがとうございます。
今日の吉祥さんは、はい、あの鮮やかな紫色の T シャツを着てるんですけれど、はい、イラストがあってこう、はい、なんかあのペン、で書いたようなものがこう白抜きになっている。
男性がお二人いらっしゃいますけれども、
でこれがその、こっちが私ですね、吉祥と、で師匠の立川談笑とがこれいて、これあのつい先月かな、周防大島っていうところで、まあ師匠と親子会っていう二人で呼んでもらって、でそれがもともとあの銀南ボーイズの陳中村さんってギタリストの方が今周防大島に移住されて、でこういうなんかちょっとね、昔ながらの町の公民館みたいなところでイベントやるみたいなところで、でその陳中村さんがなんかサプライズで、その真打ち昇進のお祝いとして、ティム・カーさんっていうのがアメリカの、バンドマンの方が、まあ、イラストもやってらしてて、その方にこうなんか写真を見せて書いてもらったやつをプレゼントしていただいてっていうのを。
一点物ですか。じゃあ
一点物ですね。販売してないんで、なんか、はい、そう、作ってもらったやつを着てるっていう感じです。
目立ちますね。
ありがとうございます。
きっと誰でもね、これ何って言って、
そう、確かになんかね、そうなんかね、それで不思議な柄で、そうなんです。
そうですよね、結構この番組落語家の皆さんいらしてくださっていて、長家老桃花さんとか、あと林厚子さん、それから弁財天泉さん、三遊亭健康さん、
すごいっすね。すごい番組、演芸番組じゃないですか。演芸番組だ。
皆さんお着物の方もいらっしゃれば、やっぱ私服でいらして、そういう感じなんですね。
そう、私服だともう全然落語家らしさはないというか、そうなんですよ。
そうですよね。今日T シャツでいらっしゃいましたけども。
今ラインナップのね、その先輩方に比べるとちょっとこうなんか特殊な落語家をやってるところがありまして、はい。
そんな吉祥さんのこれまでの軌跡についてこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語家の立川吉祥さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は落語家の立川吉祥さんをお迎えしています。
吉祥という文字は、はい、吉原とも読めますね。
あ、吉原、そうですね。大吉の、まあ、吉に笑うっていうね、吉祥っていう。
なんかあの縁起の良さそうな。
そうなんです、
そういう名前、ね。
まあ、名前はやっぱり皆さん多分あの師匠からつけてもらうんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、私の師匠は立川談笑なので、はいはい、まあ、談笑のその笑う笑の字をもらって、はいはい、でまあ一番弟子なんです、私が談笑にとって。でもちろ ん弟子入り志願、こう弟子入りするんですけど、はい、まあ、その時にやっぱり自分でもどういう名前になるのかなみたいな、はあはあ、まあ、こうシミュレーションしながら行くんですけど。
どの段階でその名前が決まるんですか。
名前は最初入門したらもちろん本名で、ちょっとまあ見習いというか、はいはい、あの私の場合は1月2月ぐらいかな、1月半ぐらいで師匠からまあ名前をいただいたんですけど、うん、でもちろん小の字がつくだろうなっていうのは想定したんですけども、はあはあ、なんかそれこそ小吉とか、なんかまあ小一とか、なんかそういうのがなんかまあまあベタな名前であるからかなと思いつつも、なんか小吉とかってなんかあんまりこう自分の雰囲気とちょっと合わないというか、あんまりこうなんかこうなんていうか滑稽な、なんかあの落語家さんみたいな感じの、あの風貌でもないので、なんか小吉とかだったらこうなんかちょっと 合わないなとかって勝手にこう思ってたら、その師匠から吉祥って言われて、でこうやっぱもう思いもよらなかった。逆も小吉、逆にして吉祥ってなんか、まあ、縁起もいいし音もいいし、なんかやっぱすごいな、いい名前をいただいたなってなんか感激したのを覚えてますね。
知り上がりになるっていうのは、なんか普通にこう見れば吉祥というふうに読みそうな気がするんですけど。
そうですね、
間違ってしまう人もいますか。
間違いかどうか分かんないですけど、そうやっぱ普通に読んだらやっぱ吉祥さんとかね、談笑さんとかってなるんですけど、うん、まあ、なんか、まあ、談笑っていうふうに上がる、師匠が談笑なので、うんうん、まあ、弟子の吉祥っていう感じですね。
師匠は、師匠は自分で
師匠は、師匠はこれでも気にするのやめましょう。これ本当にね、
こんがらがってしまった。
師匠はね、なんか師匠を来たすみたいな感じだから、そうそう、師匠
師匠は自分で選ぶもんですよね。
師匠もちろん自分で、はい、選びます。
その門を叩いて、
はい、
弟子にしてくださいって感じ。
そうですね、やっぱりもう自分の本当になんか人生を託すというか、やっぱそれぐらいのものだと思うので、もちろんいろいろと考えて考えて、でやっぱり談笑師匠だったら、なんかもうもしなんか理不尽なこと言われたりしても、まあ、この師匠だったらもう受け止められるなってなんか思えたんで、最終的に談笑に弟子入りしました。
すぐに受け入れてくれたんですか。
私の場合はそうですね、割とこうなんかそれこそあのお願いに行ってダメだとかって断られて、またこう次の日行ってとか、なんかずっと土下座してみたいな、なんかそういうあの古風な感じはなく、最初こうなんか落語会の終演後に出待ちというか、あの会の受付の方に事情を話して、で面会ちょっとさせてもらって、うんうん、はいはい、じゃあその談笑から、あ、じゃあちょっと履歴書をメールで送っといてって言われて、
はい、
だから履歴書をメールで送って、しばらくしたらあの 何月何日に一回面談しましょうって言ってもらって、でお会いして、うんうん、でそこでも割とあのもうじゃあちょっとまあ見学、まあ、見習いでしばらくじゃ あ見に来なみたいな感じで。
その面談の時は オーディションのようなことをやるんですか。
いや、あんまりそんなことよりかは、とにかくなんかまああの多分皆さんおっしゃるんですけど、まずやめた方がいいと。落語家なんかやっぱりもうあのなかなか厳しい世界だから。
今でもそうですか。
あ、でやっぱり皆さんおっしゃいます。それは確かにそうです。なんかそれはあのなかなかあの、ね、普通にまっとうに働いた方があの多分いい人生が待ってることが多いと思うんですけども、でもなんかもちろんやめた方がいいと思うけど、でも一方で自分もその師匠男子から弟子に取ってもらって、でそのやりたいって君の気持ちは分かるから、 まあ、一旦そのちょっと見学してみて、本当にこれまあ人生かけていい世界かどうかっていうのをちょっと判断してみたらどうだいみたいなことを言っていただいて、
はいはいはい、うん、
ですね、
うん、あの落語はどうでしょう、オリジナルと古典落語とどちらが多いですか。
自分の場合はあの新作落語って、まあ、いわゆる自分で作ったものをやることが多いですね。8割ぐらい新作ですかね、
はい、しかもあのスクリーンを使いながらやるとい う, そ う,
そ
う、
あ、まあ、たまにそういうこともやるんです、
は
い、うん、
あ、全てでもでは
ないですね。あ、そう、あの一応、はい、あの落語なんであの、はい、着物に座布団座ってあるんですけども、まあ、いろんなちょっとやれてることがたくさんあるんで、あの、まあ、他の落語家さんよりかは精力的にいろんなことやってるかなっていう感じです、ね、
そういう誰もやったことないようなことをやろうと思うと、あのそれが通るんですか。
あ、でこれはねやっぱりそう、あのなかなか伝統的なところだとやっぱ保守的なこともあるんで難しいと思うんですが、幸いにはその私が入ってる落語立川流っていう、まあ、立川談志師匠がまあ作った団体で、はいはい、立川流は割とあの、まあ、談志師匠自身がもう本当にいろんなことやられた方なので、むしろこうどんどんやっていけっていう風にあの後押ししてもらう環境ですね。
あのスクリーンを使うときはね、はい、自分の後ろにあるわけですよね、はい、そのスクリーンの絵を変えるのは自分でやるんですか。
あれはあのオペレーターがついてるんですけども、
ああ
で
やっぱりね、
そもそも、うん、そう、まあ、落語だからあの会話で全部表現できるのがまあ良さだし、はい、だ映像を使うと本末転倒だったりするんですけど、一方でなんか最近コロナ禍以降あの配信とかで落語を届ける機会も増えてきたときに、やっぱ映像で落語って結構退屈なんですよ。その情報がやっぱ動きの情報がないから、逆にこういうラジオとかだと落語ってめちゃくちゃ情報量多いから楽しいんですよ。だからラジオの時代はそれこそ落語家って本当にまあ落語番組も多かったし落語家って活躍してたんですけど、テレビの時代になってからやっぱりこの動的な、 なんか漫才とかコントとかにわーってこう、うん、取って変わられたんですけど、っていう時に考えたらやっぱそう情報量が少ないしなと思った時に、じゃあ配信用に何かこうビジュアル情報を足してあげた方がなんかいいかもなっていうところで、ちょっとそういうイラストを使ってみたいなことを始めたみたいな。
なるほど。
でもこうコントなんかでもよくフィリップとかでこう出しながらやってたりするのあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
そことこの落語との違いというか差っていうのはどういうところ で、
それはめちゃくちゃ意識していて、そう油断したらその、ね、コントみたいになったりとか、それこそあの陣内智則さんピン芸でイラスト出して突っ込むみたいな、そういう芸になっちゃうのを、でそれはでもやっぱ落語家だからそうなっちゃう本末転倒かっていうので、逆にそうちょっと落語じゃないことを自分でやるときに、じゃあ逆に落語ってなんだろうってすごい考えるきっかけになるから。
なるほど。
だそれこそなんかさっきこう名前が上がったこの番組に出られたあの先輩方とかってもう落語家さんだから、何やろうが多分やる表現全部落語って思えるはずなんですよ。ただ自分の場合ちょっと変わった表現やるから、じゃあその時に逆に落語らしさって何っていうのを多分そういった方よりも多分考えることが増えるというか、でまあこの短時間で伝えるの難しいですけど、今のところ自分だと例えば落語って、ね、まず無駄が絶対必要、情報じゃなくて多分無駄を多分うまく伝えるのが落語だと思ってて、
無駄
なやり取りとか、落語って古典落語って例えばじゃあ冒頭どうもいますかこんにちは、あ誰かと思ったらハッツさんか、まあまあお上がり、えまあまあお上がりよ、どうもいただきますみたいな、でまあ入ってくるだけでむちゃくちゃもう10行ぐらいやり取りなんですよ。でこんなの無駄だし、コントだったらもうその1行でさばきたくなるところ、落語はそういうのに無駄なやり取りでこう多分だからこそお客さんが聞いてこう映像が見えてくるっていうか、案外その情報だけにしたらこう淡白になりすぎるからノイズをわざと入れていってみたいな。ただノイズを入れるとやっぱノイズだからあのまあなんかだれちゃうから、その必要なノイズかどうかっていうのを選別するのが難しいっていうか、未だにちょっと感覚的なみたいな。
そこまでの細かい演出。
そうなんです。でこんなの普通の落語家さん言わないんですけど、まあ、立川流は割と理屈っぽいあの一問で男子師匠一等に言語化してやぼり全部説明していくっていうそういうタイプです。
はい、それから講座だけではなくって中央公論での炎上する枕とか、はい、あとウェブサイトあのノートで の、うん、あのものなどこう執筆業にも積極的に取り組んでらっしゃいますよ ね。
やっぱりだからその言語化するのが好きというか、それで考えがこう煮詰まっていったり整理できたりするから、それはなんか自分の特徴。逆に言ったら落語家さんって基本的にもう言葉にするのが野暮ったいから、そんなのよくだから教えてもらえないんですよ、その師匠方から神髄とかを。
あ、
自分はそれをこうできれば言葉にして伝えていきたいみたいなところがあって、
は
あ、例えばなんかめちゃくちゃ細かい話すると、最近びっくりしたのはとある落語で大人と子供を表現したいときに、 だから自分の演技プランだったら大人はこう下向いて、おいどうした金坊みたいなこう、まあ、目線を下に下げて、うんうん、で子供は上見上げながら、なんだよお父っつぁんみたいな感じでやるのが自分の演技プランなんですけど、
はいはい、
とある師匠はとある回でそのもう首の角度変えずに目線だけまあ上見て、
はい、
で目線だけで下見てっていう方がいて、
うんう
ん、なんでそんなことされるんだろうって、まあ、ちょっと疑問引っかかって違和感があって、で打ち返って考えたら、そう、そのホールって結構こうすり鉢状に500人キャパの大きいホールで2階席もあるホールなんですよ、
うんうんうん、
で上が自分よりも上にお客さんがいる会場で下向いて喋ったらもう顔が全部見えなくなるから、上にお客さんいるときは目線だけなんだとかっていうのを、その師匠は多分、まあ意識的か無意識的か分かんないけど、まあやってらしてる。で、それ絶対言語で教えてくれない。で、自分はそれたまたま気がついた。で、それを言葉に書いて、自分がこのルフ、なんかね、伝えていくみたいな。それがもしかしたら役割かなと思って。うん、
そんな広いところでも落語を見るっていうのはどうかな。
そう、500とか、まあ、100、まあ、やっぱりね、300人キャパぐらいまでが、まあ、本当は多分伝えやすいマックスな気がしますけど、でもやっぱり1000人ぐらいのホールは全然師匠方やってらしてて、
やるんですね。
そう、ただこれもやっぱ伝え終わり方全然違って、
ですよね。
自分だとまだね、1000人の大ホールだとできないんです。なんか通じないんですよ。もともとそのもっと若手の時はその100人までが精一杯で300になったら届かなかったんですけど、
はい、
それをそのとある人に相談したら、まあ、そのやり方変えなくちゃダメだよって言われて、
顔の表情なかなか見えないですよね。
そうで、なんかね、声のなんかそう、もう感覚的にあるから掴みづらいんですけど、声をなんか客席の一番後ろまでこう巻き込むように、なんか矢印を向けて喋れとかって言われて、でそんなのもう分かんないですけど、
はいはい、
でも確かにこう何年もやっていくと、今300人キャパはおかげさまでこう多分届けられる自信があるんですけど、ただこっからまた500、1000とかになってくると多分また違うやり方が必要みたいな。そう、師匠方は多分それ言わないけど、いろんな神髄をこう、ね、使いながらやってらっしゃるんだろうなっていう、なんかとてつもない世界だなってしみじみ思います。
さあ、そしてこの後はいよいよ来月真打ち昇進ということで、そのあたりのお話も聞いていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は落語家の立川吉祥さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしているのはカーラ・トレフスルードという人が歌う Kite on the Moon。
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜はいよいよ来たる6月1日に真打ちに昇進をされます落語家の立川吉祥さんをお迎えしています。
その真打ちに昇進するということは、やることは大体決まってるんですか？
昇進するって、まあ、それぞれの師匠が、うん、まあ、真打ちになってもいいぞっていうふうに、まあ、この太鼓判を、まあ、押してくださるというか、
はいはい、
っていう感じですね。
まあ、いや、うん、その、時期は大体、うん、まあ、人によっても もちろん違うんでしょうけど、
ね、うん、
その、パーティーをやるんですね。
あ、そうですね、披露宴みたいなことは、はい、はい、やりますね。
それはもう必ずそういうもんですか？
いや、それも別にやらなくてもいいし、やらない方もいらっしゃるんですけど、まあ、一方でやっぱ立川流っていうちょっと特殊な団体にいまして、いわゆるこの寄席っていう、なんか新宿の末広亭とか、まあ、落語のこのもう本当に聖地みたいなところには基本的に出られない一門なので、
あ、
だからこそこう、
そうでしたね。
そう、
そう、前言われたわ
あ、知ってた
んで、ありがとう。
そうなんですよ、
そ
う
なん
です。だからこう自分たちでこう場所を確保していくっていうのが、
うん、
まあ、男子師匠もそうだし、志の輔師匠、男子の師匠、皆さんそうやって来られてるんで、だこの披露宴なんかもね、とにかくさ、その大々的にこう知ってもらう大きな大事な機会なので、
うんうんうん、
まあ、なのでやっぱりパーティーはやることになりました、
うんうん、はいはい。で、その手配はどのようになるんですか？
手配、基本的にこれはまあ自分でやるものですね。真打ちが
全部自分でやられるんですか？
基本的に自分で、もちろんあの先輩後輩手伝ってくれるんですけども、それはなんかもう、うん、みんな自分でやるっていう。で、先輩方やっぱりこれ大変だっておっしゃってたし、現に昇進直前の先輩方とか、どんどんこう顔がやつれたりとか、
なんか
しんどそうだなと思って、後輩として、で、何をそんなしんどそうにされてんだろうとかって去年まで思ってたんですけど、いざ自分がやったらもう本当にしんどくて、いろいろやらなくちゃいけないことあるから、これで先輩方、ああ、大変だったんだなって身に染みてる、ちょうど今そんなタイミングですね。
披露宴というと、それは もう結婚の披露宴と同じようなことやるんですか。
そういう感じですね。なんかその、うん、師匠と弟子が入場してきて、
あ、そう
で、まあ、主賓の挨拶とか、まあ、師匠の挨拶があって、鏡開きってこう日本酒あの乾杯みたいな、はいはいはいはい、であと余興いろんなこうなんか音楽とかこうやってもらったりしながら、で最後自分が挨拶、本当に結婚式みたいな段取りですね。
一席やったりはされないんですね。
落語は基本的にはやらないですね。
あ、そうですか、
は
い、なんかこう、あとグッズというか、うん、記念品みたいなものも作られたり。
引き出物はやっぱり、まあ、結婚式で引き出物、はい、
同じなんですね。
そうだから今それも絶賛作ってる最中で、まあ、日本酒とか、あと、まあ、トートバッグ作って、あとお茶っ葉とタンブラーみたいなですかね、今自分のやつは。
それも全部自分で考えて。
そうですね。でそれをなんかやっぱ来てもらったそのお客様にあの喜んでもらいたいっていう、うん、まあ、サービス精神というか、うんうんうん、
料理も
まあそうですね、やっぱりね、ちゃんと満足してもらいたいのでっていうところで、
はあ、はい、どのようにしました。和食ですか、
フレンチのコースなんですかね。
ああ、じゃあそれは割とあまり考えなくても向こうで、
はい、でも人によってはなんか一個一個こだわったりとか、それこそこうなんか自分の好きなものを入れたりとかって方もいらっしゃるけど、うん、まあ、自分の場合ちょっと正直もうあのそれどころじゃなくて料理はもうお任せしてそうやってます。
何の作業が一番大変ですか。
まあやっぱりそのパーティーの案内状を送る、
はい、
結婚式みたいにこの出席か欠席かこの返信はがきを入れて案内状を送りするときに、もちろんその同業者にも送るわけですよ、
はい、
でそれが自分の師匠談笑よりも先輩方にも送るときに、もちろんその誤字脱字があったりとか汚れたりしたときに自分だけじゃなくてその師匠も怒られる可能性がゼロではないから、でそれはやっぱ弟子としては一番もう避けたい、尊敬してる師匠にね気づかないからっていうので、そこはもう丁重にっていうので、
うわ、じゃ結構気苦労も多いわけですね。
気苦労は大半ですね。あとそので今もあの案内所の締め切りは過ぎてるんですけども、まだその返事が来ていない師匠方がいるときに催促するのをどうするのっていうのが今まさに問題です。そろそろあのって催促しちゃうんだけど、どうしたもんかなっていう。
その作業も全部自分ですか。
それ自分で入り口としては、すいません師匠、あのちょっと送ってもらった返事だけちょっとあの紛失してしまいまして、あのもしよろしければもう一度見たこと言うの、あごめん送ってなかったみたいなやりにした方がいいのかな、ちょっと分かる、その辺 のやり方を今悩んでるところです。助けてください。
ちなみにどういう方たちがいらっしゃるんで、やっぱりこう業界の方っていうか。
でもやっぱりこれなんか今回6月4日日曜日に開催するんですけど、はい、なのでこの同業者はあの仕事がたくさん入るタイミングで、そんなにこう欠席の方がやっぱ多いんですけど、それやっぱりまあ立川流っていうので、その要はやっぱりお客様の指示がもう全てみたいな一問なので、なんかそういうなんか伝統的 なんかそのなんかバックボーンとか特にないというか、もう自分たちでやっていくっていう一問だから、逆にもお客様にたくさん来てもらいたいと思って日曜日にしたことで、本当に これまで応援してくださったお客様がもう全国から来てくださるし、それこそ落語会をあの主催してくださってるあのいろんな席亭さんっていうんですけど、席亭その主催者の方も各地から本当に集まってくださるんで、
うん、
なんか自分がこれまでやってきた14年分のなんかご縁がこう、うん、その日にこうなんか集まってもらえるなっていう、嬉しいですね。
うーん、
でパーティーもあるんですけれども、はい、広瀬和夫さんプロデュースの落語会、5月21日水曜日夜7時から代官山晴れたら空に豆まいてで、代官山落語夜話真打ち昇進カウントダウン第3夜井戸の茶碗と題して行われます。でこちらは会場での観覧の他にオンラインの配信もあるんですね。
そうなんです、
うんうん、
この回はね、あの2つ目の間から何度も出していただいて、はい、そう配信がついてるってちょっと特殊な回で、はい、ありがたい機会ですね、
はいはい、そして2つ目として最後の講座、5月31日土曜日午後1時横浜にぎわい座で2つ目最後の落語会行われるということですね。
そうなんです、
はい、
あのまあ、2つ目最後だから、うん、あのちょっといろいろ精力的にやろうと思って1年前の自分が日程組んだんですけど、もう本当はこの期間はやっぱりもうパーティーの準備とかに空けとくべきだったなって今痛感しながら、1年前の自分が入れた仕事がたくさんあるっていう、まあ、ありがたいんですけどね、講座ができてるっていう状況です。
2つ目から真打ちに変わったら生活はかなり変わるんですか。
あのやっぱり逆に2つ目の方があの細々いろんなちっちゃい会もたくさんあるんで、講座の数は多いはずなんですよ。 で真打ちになったら割と逆に立場があるんで、こう数は減るんですけど、逆に言ったらもう一石一石多分それこそ大事にも向き合うことになるんだろうなっていうのは、
なるほど、
それが楽しみですね今。そうなるのが楽しみです。
実際になってみないとわからない部分も、
そうですね、確かに。まあでもとにかくだから、そう、もう今は早く無事にこの広めもろもろが全部無事に終わって、もう来年になった状態の自分になりたいっていうのが今思ってますね、もう。
先ほどお伝えしました広瀬さんプロデュースの落語会、そして2つ目として最後の講座、こちら公演情報の詳細はそれぞれ晴れたら空に豆まいて横浜にぎわい座のオフィシャルサイトをご確認ください。で、真打ちとしてのこのお披露目講座っていうのはどういった形になるんですか？はい、
でだからその5月31日に2つ目最後の録演会をやった後に、翌日の6月1日に真打ち昇進披露興行があって、これも1年前の自分がなんでこんなに日程を組んだのかっていうのを今ね思うんですけども、そう、
やっぱりでもこう師匠方に出ていただくっていう、はい、そのこうお話をしに行くまでとかも大変だったんじゃないですか？
それもまあ大変で、そう、メイン の広めっていうのは6月24日から7月3日まで10日間12公演真打ち披露興行というのをやるんです。それも要は寄席の広めみたいに10日間公演というのをやりたいなっていうのはずっと数年前から夢があって、で今回まあそれおかげさまで実現できて、10日間で75人ぐらいかな、いろんな師匠方が出てくださるんですけど、でその出演交渉ももちろん2月頃から自分で直接こう電話はしてだから直接こうお会いしに行ってお願いしますっていうのをもう繰り返しに繰り返してなんとか決まってっていう。
なんか師匠方ってアポが取れないっておっしゃってましたよね。アポ取っちゃいけない。
そう、アポ取ると失礼っていうね。だって時間を奪うことになるから。
あ、
そう、だこっちからまず行って、会えなかったらまた出直すっていうのが割と落語家の作法として
大変な世界
で、そうなんです。だからアポなしでその師匠のお宅にこう訪問するんですけど、やっぱりこう会ったらやっぱもう重鎮の方がちょっと緊張もあって怖いから、だからチャイムをしながら、なんか変なんですけど出ないでくれってなんか思いながらなんかおっしゃってわざわざ言ってんのに、なんか不思議な自分でも、うん、でも皆さんやっぱりこう祝いの場なんでおめでとうって声もかけてくださって、心よく出演を快諾いただいて、うん、ありがたいなって思います。
すごいですね。でもその作業一つずつやるのも想像するだけで大変だなって思っちゃいますけれどもね。はい、東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は落語家の立川吉祥さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
5月も半ばを過ぎ、ミッドタウンガーデンも鮮やかな緑に彩られる季節となりました。この時期、六本木の東京ミッドタウンでは皆様に気持ちのいい時間をお過ごしいただくために、ミッドタウンガーデンの芝生広場を開放しています。緑の芝生の上でピクニックをしたり、お昼寝をしたり、思い思いのゆったり時間をお過ごしいただけます。そしてガレリアのレストラン&カフェでは、青空の下でピクニックを楽しむのにぴったりのテイクアウトメニューを取り揃えた企画、サニーピクニックも引き続き開催中です。ミッドタウンガーデンの芝生開放、そしてレストラン&カフェのサニーピクニックの詳細に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。新緑を揺らす風が気持ちいい季節、この週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の立川吉祥さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。そして6月1日には真打ち昇進のお披露目落語会が行われるということで、こちらは6月1日日曜日18時30分から 渋谷のユーロライブでの開催、談笑一門出演、配信もあるということですね。
そうなんです、配信もアーカイブの販売もするんですけども、当日20時頃から YouTube で生で無料で配信しますので、これぜひぜひ、なかなかもう真打昇進した初日の吉祥をご覧いただけますんで、
この日のために新作も、
あ、それ本当はしたかったんですけど、もう事務作業に暴発されて、もう本当に落語のこと、クリエイティブなこと一切できてないんで、はい、そうそうなんです
、はい、楽しみ、20時からですね、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日のお客様は立川吉祥さんでした。お相手はピーターバラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.